穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、こんにちは。もうね、エジプトリトリートちょうどね、終わったところでですね、今日スピリッチのゲストをですねお招きしました。ね、ゆるぴこヨガで有名なピコちゃんです。はい、トップブロガーでね、もうなんかようこそお越しいただきました、
はい、ありがとうございます、
ね、今回ね、はい、エジプトに来ることになったのももう仕組まれてましたね。
仕組まれてましたね、はい、これも不思議なご縁で、ね、あ、はい、ピコでございます。
ピコちゃんです。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
で、実は今ね、もうピラミッドが見える、ね、ホテルで有名なメナハウスで100年以上も続いている老舗のホテルに私たちは泊まっていて、今日最終日なんですね。昨日 ね、ピラミッドの中で私たちは、
はい、
古代エジプトからの、ね、女神神官たちと共にですね、儀式をして今日に至ったんですけど、まあ、ピコちゃんのことをね、まあ、知らない方も今いらっしゃるので、ちょっと、はい、ピコちゃんって誰？
はい、
なんかピコちゃんがこの人生に今こうなったピコちゃんになったなんかこう重要なポイント3つが3つの出来事があったら、ちょっと自己紹介がてらですね、はい、話してもらいたいんですけど、
は
い、いいですか？
はい、お願いします。3つですね。
3つ、
はい、まずピコという名前を前にですね、私はダンスのインストラクターをやってました。エアリビクスのねインストラクターをバンバンにやってましたね。もう結構大会とかも出て
すごい
いたぐらいなんですね。うん、エアリビクスっていうのはまあ皆さんイメージの中でこう足をパンパン上げたりとかニコッと洗いながらきついこう腹筋やりながらっていうのがまさにそれその通りで、こう作り上げていく世界、自分の表現をね、アーティストというよりもスポーツの世界に近いんですが、
私痩せるためにねサウナスーツでエアロビやってたことあ
った。いいね、何でも流行ってたね、流行ってた時代なんですよ。私がやってたインストラクターの時代も、まあ、それが流行ってた時代で、はい、まあ、そこでちょっとインストラクターをやっていて、であとジュニアのダンスのコーチもやっていたことがありました。でヨガ、その時にヨガも爆発的に流行っていて、うん、その時のヨガはパワーヨガって言いまして、うん、痩せるためね、綺麗なハリという女優さんのようにこう、うん、筋肉を美しくつけてこう姿勢を正しくしていくためのものであって、瞑想とか心のケアをするためのものではなかったんです。ヨガというポーズを取りながら綺麗になっていくっていうところが、まあ、フィットネスですよね、はい、その世界にいまして、ずっとずっとやってきたんですけどね。
ピコちゃんはダンサーであり、そのエアロビのインストラクターでもあったっていう。
インストラクターでありましたね。
インストラクターでありましたね。かっこいいね。
かっこいいでしょ。でかっこいい、かっこいいと言われた仕事だったんですよ、
はい、
いわゆるその花形っぽい、ちょっとこう、ね、普通の OL さんとは違うところにいましたね。
で長年いたんですか？
長年いましたね。
へ
いましたね。
ちょっと年がバレるから言っちゃいけないらしくって、
ピコさんね、
もう長年
プライベートね、ちょっとシークレットなんでごめんなさいね、
はい、いいよ。
そこにいまして、はい、で、まあ、その世界もいわゆる今で思えば狭い世界なわけですよ、はい、いくら花形とはいえ狭い世界の中で、うん、その中でやっぱりトップを取ろうと頑張るわけですよね。
頑張ってきちゃった。
要はさ、売れっ子インストラクターになったらかっこいいじゃないですか。
かっこいい
でも、ね、もうなんかレッスン、
モテモテな感じがする。
あの先生レッスンすごいよねとか、うん、本数すごいよね。要するに何本やってるか、それが、まあ、いわゆる売れっ子のまあ、バロメーターね、
うん、で売れっ子バロメーター、
そうそう、
で何本やって
何人入ってるか、何人入って、そうそうそうそう、あの人
でボディのシェイプがどうであるか、
ボディのシェイプ私ね今でこそもう見る影もないんですが、
いやいや、まだまだ、
まだあの頃体脂肪 9%、
体脂肪 9% なんてイメージできない。私
体重37キロ、それをずっと、ウエストがそうですね53から55を維持してました。いや本当カリカリですよ、小学校で3年生ぐらいの体型、ね、でもそれを保つのがステータスだと思っていた
世界時代があった、
うん、本当に細いことと筋肉を美しくつけることで、姿勢を正しくすること、だから普段の姿勢もキュッとこう肩を落としていけないですよね。でメンバーさんに街中で会った時に肩を落としてると、あ先生って言われた時にシュッとしなきゃいけない。すでに 本当スーパーで大根買うのもしょっとこう、ね、背中を伸ばして、そういう世界にいたわけです。
すごいね。
そ
う、うん、
でその要はね、極ですよね、あの極論の極を、うん、の世界を、まあ、そこにいたわけですよ。追い詰めて追い詰めて、あの筋肉も体もそして心の中もね、ずっとずっとこう張り詰めていて、トップを取らない、落ちたら負けると思って、
負けると思って。そんなとこにいたの、
ピカちゃん。私ピカちゃん、私いたのよ、いたのよ。これでも
それも必要、必然だったんだと思う
けどね。見る限りないですけど、はい、今もうゆるゆるでね。だけどこの極限があるから緩めるってことをが分かるわけですよ。
なるほどね。
生まれてからずっと緩い人間は緩めること分かんないけど、
もう
緩いままでいくんだけど、本当極論ね、もうパンパンに追い詰めていた。でも追い詰めている時ってね、自分を追い詰めてるってね、気がつかないの。
気がつかないし、一生懸命ですから、それが、うん、それが絶対条件みたいな、ね、
いいことだと思ってるから、うん、私を見習いなさいぐらいの感じですよ。私を見習い、お前ら太ってる場合じゃねえよ、ね、みたいな。なんかその腹はと思いながらね。
でさあ、私すごいそれ長くやってきたって言ってたけど、うんうんうん、まあ、年数は言わなくていいんだけど、
ね、
でもそこに至る、それを決めたその決定的な出来事って何なの？
インストラクターをやるにあたって、
やるにあたってその前、
うん、そうですね、その前の、
その前のピコちゃんって、うんうんうん、なんでそこにパンっていくって決めて、うん、ガーって極めたのか。
あのね、まずインストラクターの、私はメンバーさんだったんですよ、スポーツクラブのね。
スポーツクラブメンバー、
もともとダンスとか踊るのが好きだったので、スポーツクラブに行って、うん、あのクラスを受けてたわけです、うん、でインストラクターがこうはいとかやるじゃないですか、かっこいいのと、もう一つはちょろいと思った。
あ、ちょろい、
え、私にも、え、こんなことで仕事になるなら私もっと上手にできると思っちゃった。
え、その時何してた？
あの時は、私実はですね、まあ、ここで言っていいのかな、まあ、言っちゃいますけど、
まあ、させられるよね、山口
恵子に。ちょっとやめて、
聞かなきゃ、だって始まらないじゃん。
実はですね、私舞台の裏方、
舞台の裏、
舞台の、
もう全然合わないじゃん、それ。
照明さ、照明当てる方の仕事、
当てる仕事ね。
本当にこの引き台
持って、本当テラス人の当てる仕事やってるんだ。
だから本当にあのタレントさんを当てたりとか、照明を一つで、私の明かりでこの人の、この人の
舞台、輝きが変わるみたいな。そうそう
そう、こっち側に、まあ、要するに裏方の仕事、ってて PA さんとか舞台装置とか、まあ、そっち側の舞台を作る方の仕事をしていたんですね。ね、で、まあ、そんなこんなで、まあ、ちょっと手が空いた時にスポーツクラブに行って、でインストラクターを見てたら、ちょろいわ、こんな仕事で金もらえならちょろいわと思って、うわ、こっちだ、私の首切
っちゃう、もうゲ
スだ、ゲスだ、
めっちゃ、でもこんなちょろいって思って、私にもできると思った。
そう、できるわ、私もっと上手くで、そう、しかもよ、もっと私は上手くできると思ったんです、うん、こいつよりも、
この人より全然私の方がいけてるわみたいな、
このウェックインストラクターよりも私は上いけると思ったんですよ。
すごいね、それ
すごい自信ね。どっから自信来るか分からないけど、
それでもさ、根拠のない自信だよね。やったこともないしさ、でもこれ大事で、スピリチュアルに言うとね、最初は根拠のない自信でいいんですよ。
根拠なんかないです、わけなんかない
です。そうですよ、ちょろいって思えばいいんですって、
世の中ちょろいでと思いながら、
そのね、
聞いて聞いて、
度胸、はい、聞い
て、ちょろいと思って、要は養成講座に行くわけですよ。
あ、インストラクターの養成
講座、ティーチング講座、要するにコーチになるための養成講座に行くわけです。ところがとんでもなく難しかったんですよ。
あ、やってみたら、
皆さんね、あの ALMX インストラクターって見たことあるかな、要するにキューイングって言いますね。さあ右行くよ、左行くよ、へーってかけるんですよ。はい、右行きましょう、次左行きましょう、ね、前行きます、後ろ行きますっていう前3つぐらい前にキューイング出す。右行くよ、はい左行くよって、左同時に行っちゃダメです、
ね、
その3つ前にキューイングをして動かしていく、スムーズにね。それがとんでもなく難しい、ちょうどいいと思ってた、ごめんなさいと思って、あの時のインストラクターが何気なくやってるから難しく感じさせないわけですよ。ってことはね、皆さんこれね、あの思い当たる節あると思うんだけど、簡単にやれることほど難しいんですよ。
あ、なるほど、ね、
もうさらっと やってのけて、何一つ難しさを感じさせないインストラクター、私を見ていてちょろいと思ったんだけど、全然ちょろくなかった
わけ。
すっごい大変で、音を聞きながら次の振りを考えながら教えながら、できる人いるか、ね、できてますか、ついてきてますか、ついてなかったらもう一回やりましょうみたいなね。でそれを1時間の中に収め、
あのクールダウンまで入れてパンと1時間で収めるっていう、すごい作業をしていたことに初めて自分がやって気づいた。
ちょろいと思ったけど、でもそのちょろいと思わなかったら入っていなかったから、
その
必然でそこのところをちょろいと思ってやってみるっていう、その行動力ってすごい大事ですよね。で、根拠のない自信を持ってでやってみて、実際に現状をちゃんとチェックするって、そのリアリティチェックってあるけど、その現実をチェックしたらやっぱり難しいなって思った。でもそこでもなんかやめなかったのはなぜ？
楽しかったんですよ。
あ、そこが自分の喜び、楽しみになったんだ ね。
楽しかったし、自分のその技ができないと思ってたものがどんどん向上していくんですよね。そう、メンバーさんが喜んでくれる、あの先生のクラス大好き、あの先生好きってやっぱり認証ですよ。賞に好きと言ってもらえる、ね、自分の技術なり自分のそのスタイルなり、やっぱりその痩せてとかね、あの先生に出したら良くなりたいねと思ってほしい。
37キロだもんな。
まあ、元々食べても太らないタイプではあったんだけども、まあ、やっぱり気を使いますし、でその自分を
気が張ってるしね、
でその自分を理想のスタイルに持っていくし、あがめ立て祀られるわけですよ今度はね。
うん、気分いいね。
最初はさ好き、嬉しいなが、だんだん今度は狭い世界の、まあ、ピラミッドですよ、トップの方に行くとですね、このトップにいないと気が済まなくなってくるわけなんですよ人間ってね。でそこから落ちちゃいけない、落ちちゃいけない、
ね、
それで気を張るわけですね。ね、で、まあ、最初の3つの質問の1つ目は、まあ、そのピコさんになったのはなぜかというと、でここの世界にいたんですが、私はやっぱり無理をして
ピラミッドの頂点にまで行くようになったんですよ。
行きました。まあまあ、
すごいわけですよ。
狭い世界の中ですよ。でもまあこの辺で、もっともっとすごい人はいっぱいいるけど、私の中での一応まあまあこのトップの方に入ったかなっていうところに行きまして、その時ね、1日に7本、週に37本っていう本数を持ってたんです。寝る時間ないですよ。で、私はフリーのインストラクターなので、1本あるでしょ、レッスンあるでしょ、ここで、ありがとうございましたって言って CD 片付けて車で向かうわけです、次の
スタジオにね。
こうやって皆さん今ちょっとおいでやすの皆さんいらっしゃるんだけど、ここにもう待ってる状態で、はい、皆さんこんにちは、さあ始めましょうって言ってまた始めるわけ。
あ、そうか、
トイレも行けない。
グーパックグーパックグーパックグー、どのクラスか覚えてねえやみたいになっちゃうよ。
それを、
いや、1日7本、37本、
そうやっていくと自分がもうね、
ないのよね。
だからインストラクターやってる自分しかないですよ。
そうだよね。
でも声も出なくなるし、夜1回終わるとね。でもそんな生活でも、それがね、当たり前だと思っていたから、ところがやっぱり物事ってのは強制終了というのが、
強制終了カーンってきたの、
カーンってきました。やっぱりね、肩を壊すんですね、いろいろちょっとあって。まあ、それ話すと5時間かかるので省略しますけど、
肩を
壊して、
体に来たんだね。
動かなくなってしまって、で動くのがメインの仕事で、肩が動かなくなって、これは私にとって恥なわけです。
そうか、
健康を維持しているインストラクターが肩を壊すなんて言語道断なわけなんですよ。で、痛いプラス、みんなに分かっちゃいけない。インストラクターってね、こうインカムって言って、ハットセットってありますよね。
あれ
あれをつけて、両手が動くようにして、仕事するんですが、肩動かなくなりました、じゃあどうしましょうって言ったら、マイクを持つんです、わざと。
わざとマイク
持って、でこっち持ってるから動かないよね。で左手だけで行くよって言って、で反対向いて行くよって、左手だけで吸引を出していくんですね。でそれを何年かやってると、何が起こると思います？今度左も壊すんです。
壊すんですよね。
で両肩を壊してしまったけれども、まだ私やり続けるんです。
すごい。
もう
なんか羽を取り取られた鳥がそれでも羽がなくても飛ばなければならないみたいな、
あとで石
出てくるけど。そうなの、
すごいね。でまあね、羽を持ってるんだけど、それを使いすぎてしまって、使い方を間違えてしまって、その羽の効力がなくなってしまったんですよ。だけどそれでも私はやり続けようとして、そのパッションだけあったのでね、今度は口発症。
すごいね。
口で動か
さをダメにしても、今度は口がある
じゃないか、足も動くじゃないか、飛び跳ね
ること
で、
口と
足があるとかなるけどさ、はい、みんな後ろだよ、右だよ、左だよ、行くぜ。
それでもやったんだ。
やったんですよ。やり続けました
。
でその頃です。その頃ですよ。心谷仁之介さんという人を知りましてね。
あいつね。
あいつね。
一番人生の苦しい時にやってるみたいな。
あいつ、
神様が。
やつね。
やつだよ、この。
やつね。やつね、本当に。やつ、あ、師匠、やつと言って申し訳ない。
そうですね、師匠。私の未来の師匠、心谷さんです。はい、未来、今は違うみたいな。
で、まあ、いろいろあって、 これは、まあ、あのその頃ヨガもそのおばあちゃまたちのヨガもちょっと始めていたの、ゆるいヨガもね、あのそのまではアシュタンガヨガって本当逆立ちできないと私くらい咲いちゃいけませんよぐらいなところだったんだけど、もうそれもあっていろいろ工夫していくうちに本当にこうヨガをできない人、そのできない体がヨガっていうとね、体が硬いとできない、呼吸法難しいから嫌だ、ね、で関節壊す、腰壊す、首痛めるって人がやっぱ多かったんだよその頃ね。でこれはと思って本当にこう怖がらないヨガ、誰もができるヨガを、うん、あのまあ、シニアクラス60、70、80の人たちのクラスも持っていたので、うん、そこで実験ですよね。こうやったら怖くない、こうやったらできる、この人たちにもこれだったらできるだろうというヨガをやり続けていて、うん、メソッドとして作り上げたんですけど、うん、ね、おばちゃんたちはやっぱね膝は悪い人が多いんですけど、ね、やっぱ立ち方座り方の問題でもあるんだけれども、うん、で先生膝が痛いんだけどどうしたらいいでしょうかっていうから、うん、ちょっと残ってお話とこうしていい、こうした方がいいですよってポージングをね教えていくうちに治っちゃうんですよ。でこれはヒーラーとしての治り方ではなくて、そのおばちゃんたち
からのアプローチ、
アプローチなんだけれども、うん、そこで何が行われていたかというと、おばちゃんたちはいろんな悩み相談を私にしてくるの。膝痛いの、そうかそうか、じゃあこうやってねって言いながら、先生うちの息子がねとか孫がねとか、そうやって人間関係のことを吐き出すところがまずなかった、なか私に言ってくるわけですよ。で、ヒーリングとか体のアプローチプラスいうことで癒されてくる、その人たちが、ね、で私は聞き役になってしまったのね。その時にあれ、これ私やってることカウンセラーかもしれないと思ったんですよ。でそこで初めてちゃんとしたカウンセラーをカウンセリングを勉強しようと思ったんです。そこに目に留まったのが、ね、その時まあもう飛ぶように売れていた心地
です。飛ぶように売れていた。飛ぶように。
で私はテレビ見ないで、正直言
ってナイナイアンサーズに出てた時代。
そうですね。そのちょっと前かな。で名前はあの聞いていたので、超一流の心理カウンセラーだということで。
で京都でということで、
そうで京都でやってるということで、その頃私本当にレッスン忙しかったんだけれども、あの陳さんがね初めてこう自分のマスターの、うん、マスターコースってあるんですけど、うん、それ以外にアドバンスっていうちょっと 値段も破格でやることも、はあ、もうちょっとこうね常識を飛び抜けたことをやろうって言って募集したのがアドバンスコース。
アドバンスコースというのに、
でちゃんが入って、それはもう一期で終わってしまう幻のコース、
幻のコースに入ってい
た。そう、お前ら
心谷陣之介の幻のコース上級コースに入った
んですね。入ったんですよ。そこでアドバンスというところで、ジェンさんのね半年間やっていくうちに、やっぱりね彼すおだてるわけじゃないですよ、本当にすごいのね。で何をこう教えるというよりも生き様をねこう教えてくれるわけですよ。
ありのままのね
。でどんどんどんどん自分の中の抱えていたものが、うん、あのね思い込みっていうのは外から見ないと思い込んでるかどうかも分からないんですよ。自分の中の常識で生きてきてるから、うん、それを、まあ、そのメンバーとねその同じ、うん、同期の人たちと本当にもうこんなぐんぐるんぐるんしながら揉まれていきながら自分というものを外からやっぱり見る
んだね。
どうしてもね、うん、人間長くやってますとねいろんな思い込みがあるわけですよ、はい、これで十分とかこれは私とかこれが正しいこれが一般的なっていうのが出てくるんだけど、まあ、それをもうガッツンガッツン
ガッツンガッツン壊され
、うん、本当に。でそこで自分のその持っていた枠ですよね、はい、で私はこういうものっていうとこれで、うん、もう人生終わると思ってたから、うん、もうバンバンに壊されていくと中から出てきたのは本当あのなんかスライムのようなミヨーン
ミヨーン
ミヨーンとかドローンとした
なんだこれみたいな、ね、
そうあんなに頑張って固くなってて、これが正解だと思ってたから、人間こう一生懸命生きて一生懸命こう働いて一生懸命こうみんなにアプローチしていくのが正解だと思っていたから、割ってみたらなんかあまり
どこまでもドローンって伸びていくみたいな、
めっちゃ
ドローン
でも微調ドローンとするから何者にも姿を変えれるわけですよ ね、
なるほどね。
これが私なのかと、はい、こんな緩くていいんだと、
てか緩い自分にベロンってなっていた。
そうそう、でもだからこの曲を知ったからこそこっちの ね緩いのが分かっているので、だから今までの私の生き方ももちろん無駄ではないし、うん、神の采配だと思ってますけどね。それでまあカウンセリングもやり始め、じいさんのとこ出て、
はい、
で今までやっていたレッスンもどんどんどんどんやめ始め、後輩に渡し、うん、でも要するに後輩に渡せなかったわけ。私が一番だと思ってるから あんたたちに渡せないって。
あ、なるほどね。
更新も使え、作れないし、
うんうん、
イベントも全部私が一人だった。市民会館借りて、
すっげ
もう全部やったの。
よく頑張ったね、ピコちゃん。
みんなさ、だって無能なんだもん。ごめんね、みんなさ、仕事できないやつらばっかりで。私が頼むと失敗するんだもん。
でも私一人がいないとできないから、もう最初から人は。
そう。
葵ちゃん、ありがとう。こうやってね、葵ちゃんの家に、ね、地元まで引き連れて。でも、そうやって自分で何でもできるってすごいね。
今はそう。だ今は全部任せ
る。任せられるようになったんだね。
だから失敗しても、私が失敗許せない人だから育てられないのね、人をね。ね、もう全部自分で抱え込んで。で、自分が失敗する分にはいいわけよ。私のせいだから。
自分が責任持てると思ってんだ。
そう。相手がさ、例えば頼んだものやってくれ、あれ
すごい、
あの連絡どうしたの、なんでなんでやってくれてないのって言うと、その人にも怒って、その人に頼んで自分も怒んなきゃいけないから、自分一人のミスだったら私がごめんなさい
と。あ、もう自分の責任
を、ね、ですよね。そういうところ もう全部ですよね。
いやー、もうよく
頑張ったね
あれもうピコちゃんの歌だよ。
そう、私の、はい、師匠、私の歌です、
ね、ありがとうございます師匠。
そう
だから、未来の師匠、
未来なの、未来の
可能性もあるかなと。私も心はグレイス恵子という名前を目指しています皆さんね、いつか私が心屋の名前で言ったら、やっと未来の師匠が私をね、心屋の名前を
受け入れるんでしょうかね。
看板を
ビッグな、
もう全然その看板が全然形も姿も変わってきますけれどもでもそれだけのね、心の広い心屋の師匠は、それはもう許すと思います。
いや、師匠ね、もうね、ミュージシャンになっちゃったから。でも
ミュージシャンだから、もう
ね、
何でもありだから、
はい、そうやってピコさんができていったんですよ。
いや、ピコさん誕生、ピコさんがこの殻というか、こうだと思ってた、それが真実だと思ってた、すべてが思い込みだったものがパカパカパカパカってパラパカ、そして本当のピコちゃんが誕生したんだね。
そうですよね。で、何者でもなれる私がいるし、世の中がこんなに広いのかと。で、まあ、旅は好きだったんですけど、こんな風に例えば、ね、2週間以上とか、日本を開けることはでき、
まあ、ね、今までのそのレッスンのやり方を見てたら、そんなのできっこないって思ってた世界が全部こうクリアになって、今は自由にね、もうしょっちゅう出かけていますよね。
そうですね。でも本当に手放したものが、まあ、まずやっぱりね、手放すっていうけど、本当それが大きくて、手放していかないと開かないんですよ、スペースが。これ飲み切らないと次の水が入ってこないんですね。コップもここにある以上は次足しても元の水がここにあるので、一回飲み干して、
しかもなんか汚染される水かもしれない。
そうそうそう、
ねえ、でそれ飲んでてこれでいいんだとか思い込んじゃってさ、
だからさ、レモンジュース
が全部捨てて、そ
うそう、上にハイビスカス入れてもやっぱりさ、摩擦たちなんですよ。一回捨てるか、こう自分で何か空っぽしていかないと次のものが、
それとかピコちゃんなんかはこれが自分だと思ったら徹底的に飲み込んだんだよ、全部
飲み込んだ、
全部飲み込んで、ね、なんか次のステージがなんか来て、兆しが来て、その人の出会いであったりとか、
ね、
手法であったり、そういったものに出会ってきたんだよ ね、
そうかもしれない
ね。私すごいなと思うのは、そういうこうやっぱりね、頂点にこうやって、自分が決めた世界で行ってて、でそのブロガーの世界でもピコちゃんってさ、すごいこう人気あるじゃないですか。
ありがとうございます。
それはゆるピコヨガをスタートしたからブログを始めたの。そのブログの時代をスタートさせたのは何年ぐらい前ですか。
それもね、それもね。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。